6時37分になっています。ここからは法律相談です。たくさん弁護士に聞く法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に法律相談に乗っていただきます。たくさん先生、今日は電話です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週は、先週に引き続き相続に関する法律の見直しについてのご解説ということになります。
はい、そうですね、先週その相続に関する法律の改正にのうちのですね、
はい、
これまでも素朴な疑問あるいは不満として、ご相談の多かった点2点を絞ってお話ししたんですね、
うん、
で1つは遺言書の書き方が少し楽になりますよと、
うん、
でもう1つがそのいわゆる亡くなった親の介護をしてきた、いわゆる義理の奥様という義理の嫁の保護という視点のところでお話ししたんですよね、うんうん、
はい、
はい、
さあ今回はどういった点に着目しているんでしょうか。
はい、親が残した、預金について、子どもたちどうして、遺産分けをするわけですが、その兄弟間のトラブルを回避できるための制度というところに着目しております、うん、で従前も今もですけども銀行実務ではその被相続人が亡くなった後の預金の払い戻し、この場合には相続人全員の署名、印鑑のある書面が求められますよと、印鑑証明書が必要ですよと、そうじゃなければ相続人一人で引き出すということは無理ですよというような対応なんですね、
はい、
で実際これ最高裁判決も1年2年ほど前かにそれを追認するような判決が出ておりまして、そういった意味で払い戻しが難しいなということになるんですね、
うん、
はい、
なので、相続人全員の署名がない限り払い戻しができない場合にどうなりますかということですね。
そうですよね、うん、そうするとやはり銀行さんの対応、これまでもそうですけど今からもそうなりますね、
うん、
あと裁判所の考え方もですが、まずはじゃあ遺産分割協議をしてくださいねというようなことになるわけです、
うん、
で、葬儀が済んで 1,2 週間で、ちょっと少し落ち着いてですね、
はい、
でその間に兄弟間で、子供たちの中で話がまとまればそれでいいわけなんですけれども、やはりごちゃごちゃする時だってあるわけですね、
うん、
でそういうごちゃごちゃ長期化してる間に各種の支払いっていうのがやってくるわけですよ、請求書が、
はい、
例えばですけども一番分かりやすいところで葬儀代ですよね、それから従前その、病院にかかっていたし介護施設にかかっていたっていうのであれば医療介護費が来ると、それから固定資産税関係とかですけれども税金なんていうのも後になってこう請求が来るわけですね、納付書が、じゃあこの支払いどうしましょうということになるわけですね、
親の、預金を使うことができればいいんですが、引き出せないということなんですよね。
そうですね、原則その相続人全員の署名が同意がないとダメなんですけども、じゃあそうすると残された息子たちの誰が建て替えますかという話になって、俺が建て替えるよというような話です、まとまればいいんですけれども、なかなかいやいや金がないねということで、まとまらないこともありますね、
はい、
そういうことで今回の法改正で各銀行預金の3分の1、預金残高の3分の1を一つの基準にして、さらにそのうちの自分の法定相続分内であれば、他の相続人の同意なくしても払い戻しができるようにしたということなんですね。例えば、とある銀行に預金が300万円ありましたと、で相続人は、息子、長男、次男の兄と弟の2人という場合、この場合はまずその300万円の3分の1すなわち100万円、これを基準にその法定相続分ですから、2分の1、2分の1になるわけですから、兄と弟でね、そうすると100万円の2分の1だから50万円、これについては自分一人で引き出すことができますよという、そういう法改正になったわけですね。その満額引き出せるわけじゃもちろんないんですけれども、一切引き出せない、0円のまま0円引き出せない、そうするともう葬儀屋さんが困っちゃうとか、各種の支払いが滞ってしまう、そういったこともあるので、少しは引き出せた方がマシだよねというような話になるわけですね、これが一つです。ただあくまでもこれは は口座凍結された後の話、
うん、
でもう一つ口座凍結前にも一つトラブルになりやすい問題というのがあるんですね。
どういう問題でしょうか。
はい、まあ、これは悪気があってじゃないのかもしれませんけれども、その相続人、ご家族の一人、身内の一人、二人がですね、
うん、
その亡くなる直、お父さんが亡くなる直前、あるいは直後にね、
はい、
こう全額ボンと引き落とすということ、うん、ことだってあったりするわけですね。で、今まででしたら、その何勝手に下ろしてんだ、全額下ろしてんだよと言って、まあ、返せよというような話をすることになるんですけれども、ただやはり兄弟間でそのやっぱり不信感なんていうのも募ってたりとかすると、引き落とした方が聞く耳持たないことだってあるわけです、
はい
はい、そうするとじゃあお前それ勝手に使い込んだなと、使途不明金だなというようなことで、遺産分割協議とは別のルートで裁判手続きか何か別の手段を取って取り戻すという作業が必要になってきてたんですね。
はい
はい、でそうすると、まあ、正直二度手間だし、場合によっては弁護士費用もかさむしということになっちゃってよろしくない、
うん、
そこで今回の法改正の中で、これ遺産分割の協議のルールの中で、とりあえずその勝手に引き出したお金全額これ一旦戻しましょうと、そうすれば払い戻しをした人の取り分というのはおのずと減ることになるからということで、とりあえず戻すというような作業を法改正の中で認めました、
うん、
これによってその勝手に引き出したからといって、そのことはなかったことにはできなくなったということですね、
まあ、シンプルになりましたよね。
そういうことでシンプルになったんですね、
うん、
り
ました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
今日は法律の見直しについて解説でした。たくさん先生、
はい、
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。